は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長の伊藤忠です。
伊藤先生のところでは今何に力を入れてるんでしょうか？
はい、実は昨年の6月から大企業に対して職場のハラスメント防止措置が義務付けられたのですが、2022年4月1日からは中小企業にも義務化されます。そこでどのような対策を行えばいいのか、お問い合わせが企業からも多く寄せられており、私どもも真摯にご相談に応じております。
私の会社でも対策を行わなければならないのですが、具体的にどんなことをするのでしょうか？
はい、ハラスメントの相談窓口を設置したり、企業内でハラスメントセミナーを開催したりなどが必要になってきますので、詳しく知りたい方は平成以下までご連絡をください。
快適な職場になると仕事のモチベーションも上がりそうですよね。
はい、
では今夜も絶好調で参りましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜の素敵なゲストはテレビのコメンテーターとしてもおなじみ、おひげがとってもダンディーな元衆議院議員の若狭勝弁護士です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
若狭さんは多忙な日々を暮らしていらっしゃると思うんですが、何かこう実践している健康法というのはありますか？
はい、私は乗馬を、やっていたんですけれど。
乗馬って素敵
ですね。
この乗馬をやることによって非常にリフレッシュもできると。で、馬の話をするとですね、ちょっと時間がどんどん増やしてしまうんですが
この回で馬の話で終わってしまいますか？面白そうです。
あとはゴルフですかね。
なるほど。
じゃあストレス発散もそういった
そうですね。
伊藤先生はその若狭さんのこう健康法をお医者様としていかがでしょうか？
いや、もう乗馬素敵ですよね。
いいですよね、
ご紳士で、
はい、
本当にでも動物と触れ合うことで馬と触れ合うことでリフレッシュできるでしょうし、
うん、あ、そうなんです
ね。バランス感覚とかあれですかね、先生乗ってる時に結構体幹鍛えられたり。
そうですね、やはりきちんと、背筋を伸ばすようにはしなきゃいけない。
そう、落馬してしまうんですね。
そうですね、そうですね。姿勢が悪いと、馬の方が、あ、この人初心者だなと、思ってバカにするんですよね。
落とそうということですか？
落とそうまとまでは思わないんですけど、言うこと聞かないんです
よ。
どうかして不思議。
そうですね、
なるほどですね。さて、私は探偵社を経営してますので、今夜も若狭弁護士についてリサーチしてきました。なんと若狭さんは小説家というもう一つの顔を持っているんです。2019年3月に文水蓮濁流の果てという小説を出版し話題となったんですよね。
はい、この小説はですね、私にとっても今まで の検事としていろいろ培ってきた、はい、あるいはその中で、例えば不倫に、引き金となって殺人事件が起きたことなど、不倫に関するものなどを自分の、蓄えたものをその小説の中に具体的に盛り込むというような形で書いたものでありますよね。で、私はですから不倫心理専門家って自分で言ってるんですけど
先生ほど、間近に見た先生いらっしゃる先生いないかもしれないですよね、
うん、そうですね、そこまで追求して ね
殺人事件ですもんね。
そうですよね。さて、今夜も若狭さんの鋭い視点で今年1年を予想していただき、どうすれば私たちが幸せに過ごすことができるのかということをアドバイスしていただきたいなというふうに思います。題して、どうなる2021年国民幸せ計画パート2ということで、
はい、
はい、今夜は政治についてお伺いしたいと思うんですが、今年の政界はどのようになっていくと思われますか？
私は自分で政治家をやっていたので、はい、政治の動きっていうのはよく分かってるつもりなんですが、 今年もですね、今までの政治とあまり変わらないかなと。少なくても国民が拍手喝采をしてですね、政治よくやってくれてるっていうような雰囲気にはとてもならないと。
そうですね。
半分やっぱり、政治というものに対して、疑いの目っていうかですね、なんとなく何やってるかわからないと、場合によってはごまかしてんじゃないのとかいうような疑心暗鬼の目で、政治を見る。しかしながらそれでも自民党政権が続いていくという、状態は今年もあるんではないかというふうに思います。
なるほどですね。支持率が急降下する菅内閣なんですが、これって浮上の目はあるんですか？
今デジタル社会ということで菅さんが進めてるんですが、これはやはりコロナ禍によっては私は非常に採用が馬っていうかですね、逆に、いい形でデジタル社会を作り上げるっていうことに、コロナ禍がたまたまその寄与してるという思うんですけれど、日本ってとにかくデジタル化がすごい遅れてるんです。韓国や中国の方がはるかに進んでる面が多くて、ところが日本の国民は、日本って結構そういう IT 化とか科学技術が発展してんじゃないかと、諸外国に比べてっていう大きな誤解を持ってるんですよ。ところが相当遅れてるんですよね、日本。だからそれを、それこそこのコロナ禍によってデジタル化社会、要するにあんまり接触しないような形でいろいろと事務も処理できるようにするっていうことが弾みとなっていくっていうのは、いいことだし、それが菅さんのやっぱり一つの大きな浮上の目になるんではないかというふうに思います。
なるほどですね。ネクスト菅総理として注目している政治家っていうのはどうでしょうか？
私は自民党の中では河野太郎さんが非常に、私も一緒に当時、行政の無駄とかいうのを、きちんと洗い出すという作業に関与させていただいたところなんですが、非常にズバズバとものが言えるというふうに感じている政治家ですし、あまりその忖度をしない。政治家は大体みんな忖度するんですが、その中でも忖度しない類というか傾向のある政治家だと思いますし、やっぱり英語が堪能ですから、諸外国の首脳とは、それこそ会話ができるということもありますし、
なるほど。
あとですね、総理の資質、総理というのはどういう資質資格が必要かということについて私も研究してたんですけれど、で総理の資質はですね、母性と父性、つまり両方相合わせ持つと。母性っていうのは、昔ながらのイメージで言うと母親のような包み込む、包容力がある、温かさが、その母性であり、父性っていうのはドンと構えて自分の信念を曲げない、というようなところが父性で、その母性と父性が備わっているのが政治家、特に総理の資質だと思うんです。
なるほど、分かりやすい説明ですね。
田中角栄さんが多分そのタイプだったと思うんですけれど、最近の総理候補者っていうのはですね、この母性父性両方相備わってる人ってあまり私の中では見受けられないというのが、結局、国民から見てもですね、この人に任せようとか、安心できるとか期待できるっていうのが少ないという理由になってるのではないかと思うんですけどね。
なんか企業とかでも社長にもそういう母性と父性必要なんじゃないかなって今聞いてて思いました。
なるほど、
偏ってはいけないんじゃないかなっていうふうに、トップに立つってやっぱそういうことなんですね。
先生、一つ教えていただきたいんですけど、今年衆議院選挙が予定されています。これ政界の勢力図に変化もたらしますかね？
今年の選挙はですね、今後を占う上においては非常に大きなものになると思うんですが、実は公明党と自民党の距離感っていうのが一つありまして、で今衆議院の広島3区において 公明党の副代表の斉藤さんが今度は立候補しようとしていると、でところが自民党の方もやっぱり候補者を立てたいと、いうふうなことで今ガチンコ勝負になってるんですよね。だから自民党公明党ってこれまでずっと一緒になって政権を運営してきたんですが、はい、そこにどういうような影響を与えるか、つまり公明党の力がないと自民党単独だと十分な議席が取れないという事実があるんですよね。ですからそこに公明党と自民党の中にひびが入ると結構その政治地図っていうのが変わってくる可能性がありますので、ですから今後の今年の選挙は、まあ、結局どういう形で自民党公明党がきちんと、タイアップできるか、スクラムを組めるかどうか、にかかってきていると。
なるほど、ちょっと深い話を伺いましたね。
はい、ありがとうございます。さてここで若狭さんからお知らせがあります。
はい、実はですね、私が政治家を終えた時に書いた本として若狭は見た議事堂内の清濁政治で三流政治の原因はここにあったっていう、題目の下で本を書きまして、その中で、一つ象徴的なのは政治家国会議員の約3分の1ぐらいは一期制、例えば衆議院ならもう4年で終わり、参議院なら6年で終わりという一期制ぐらいにすると政治が活性化してごまかし政治がなくなると。
なるほど。
つまりみんなごまかしてても自民党から公認を もらいたいがために、例えば自民党の幹部の人が悪いことしたとしても突き上げはあんまりしないんですよね。
忖度っていうやつですか。で
自民党の公認が取れないと自分が選挙に受からないと。でそれを3分の1ぐらい一期制にすれば次の例えば選挙で公認をもらうとかもらわないとかそんなの関係なく国民目線に立ってこんなの問題だっていうふうに言えると、それによって政治が活性化するっていうのがありまして、その辺のことをその本にも書いてあるところなんです
よ。なんかすごいですね、興味深いですね。Amazon で購入できますよね。
そうです
ね、はい、ぜひ若狭は見た議事堂内の清濁政治をお読みください。今日のゲストは弁護士の若狭勝さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
医療法人社団平成医会平成神楽クリニック院長の伊藤忠でした。和田さん、
はい、
ラジオと連動して YouTube もやっていらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。岡田真由美の未来相談室の続きの続きっていう、チャンネルなんですけれども、このラジオに連動して、そのお話を皆さんに伝えていきたいなというふうに思っているので、
素晴らしいですね。
ぜひ、チャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた。
立ち上がる夢。